池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店飯田さんの池内夫と鈴木武史が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、今日はですね、僕の大好きなエヴァンゲリオンの梶良次風味のオープニングタイトルということでやらせていただきましたね。今回ね、
なんか通りで聞き覚えがあるそんなんかね、いつもと、まあ、いつもと違うんですけど、毎回なんか今日はちょっと違う感覚が、
そう、そんなやるつもりなかったんですけど、はい、ちょっとこのタイトルを手に持った瞬間に、はい、カジさんがスーッと俺の中に入ってきて
何があったんだ
いやいや、なんかね、こうエヴァがね、僕は結構好きでね、
はいはい、
特にカジさんが好きなんですよ。
あよく綾波レイと、はいはい、何でしたっけ、アスカで分かりますけど、
分かりますけど、
そういうもう一人いるんですね。
いや、その感じで言うとやっぱり登場人物としては男カジ
カジ
が大好きだね。
言動より
そうなんですよね、
カジですね、
カジがいいですね。
あ
で僕はね、エヴァではね、すごい好きなシーンがあってね、はい、それを今イメージしながらやったんですけど、はい、こうね、エヴァのね、テレビ版のね、
はい、
19話のね、
19話、
あのこう使徒がこうどんどん攻めてくるわけですよ、
はいはい、
でそれでこうアスカとか、
はい、
やられちゃうみたいな感じ でシンジ君があ
、はいはいはい、
あのカジさんのいるこう、はいはい、スイカ畑のところに行った時にこう、はいはい、おシンジ君じゃないかみたいな感じで来た時のこう会話っていうのがあって、はい、それがすごい好きなんですよ。
そこがね、
そこがすごい好きでね、
はい、やりましょうか。じゃあそこ
今やらせていただけるんですか。
いいですよ。
ありがとうございます、
はい、尺取りますけどいいですよ。もうね、準備が、
じゃあ行きましょう。
行きますか。じゃあどうぞ。
はい。俺はここでスイカに水をまくことしかできない。だが君には君にしかできない、君にならできることがあるはずだ。誰も君に強要はしない。自分で考え、自分で決めろ。自分が今何をすべきなのか、まあ後悔のないようになっていうセリフですね。
じゃあ行きますか。
はい。
最後のね、最後のねところが、ちょっとこだわりが、
ちょっとこう、そこだけフランクな感じというかね、ちょっとユーモアな感じでやるみたいなね、はいはい
は
い、
あくまでね、
あくまで
その人が、
葛城の胸の中もいいが、やはり死ぬ時はここがいいからねっていうセリフもありますけどね。もう大体その2つが、カズラギのカズラギっていう、その鼻にかかった感じがね、山ちゃんの特徴です
ね。大体なんかシーンはイメージで言いますけど、
山ちゃんがモノマネ王座決定戦でやりますけどね。
なんかでもこのね、今言ってる時の顔を、うん、僕がしか見てないのがすごいもったいないですね、うん、めっちゃいい顔してますから。
目つぶって
めっちゃいい顔
入り込んでますからね。
決してカジさんではない顔ですが、めっちゃなんかイメージはね、
髪の毛も後ろで結ばないし、武将髭も生えてないけど、
うっすら青髭が、
うっすら
青髭が生えてるぐらいです
よ、生やしながらね。でもエヴァがもう20年前ですかね、テレビが大体放送してたのが。
そしたらだってもうすごいですよね。そしたら どれぐらい前っていうか、何歳ぐらいか。
だからその20年ですからね、12ヶ月かけますから。
いやいや計算が難しくないですか。ややこしくし、29歳の頃か、小学校
9歳、
小学校3年生とかかな、うんうんう
ん、だから俺もまあ28ですから、20年前だとまあ8歳とか、
歳
そうなるとまあ小3とか、小2小3、
そんな前でしたっけ。
そうですよ、だって俺リアルタイムでは見てなかったですもんね。
そうか、再放送の時になんか中学生か何かで再放送、
なんか深夜とかで
そうそうしてたの、
そっか
そっかそっか、
それで見てましたけどね。
はあ、
そうそう、
いやあれ、え、夕方とかにやってましたよね、
もともとなんかね、夕方のなんか、
あれ夕方にやるってすごいですよね、今考えたら。
相当だと思いますよ、う
ん、でもなんかエヴァファンからしたら、うん、なんかこんな会話はすごいなんか初心者の会話みたいな感じになっちゃうんですかね、うんうんうん、
いやそうなっちゃいますよ。俺は家事が好きっていうだけでストーリーとか全然別に興味ないですからね。全然見てないですから。
キャラクター一本なんですね。
はい、それはもう全然わかんないです正直。
なるほどね、
うん、
なるほ
ど。何してましたかね、その小学校3年4年
の頃。なんかね、僕あの記憶がだいたい1年生とか2年生の頃って薄いんですけど、うんうんうん、3年生ぐらいからかなりはっきりこの記憶として残ってて、
はいはいはい、
あれですね、なんか3年生の時は、うん、あの木工用の図工とかで使える、うん、ノリあるじゃないですか、白い、うんうんうんうん、あれでんぷんでできてるから食べられるんだよって教えてもらって、うん、はいはい、食わされてましたね俺。本当だ、食べられるって 半分ぐらい食ってましたけど、
ノリで口も開かなくなってみたいな。
むちゃむちゃ言いながら。だからそれは記憶ありますね。
いや食えるけど別に決して食用ではないですから ね、 あれはね、口に入れても大丈夫っていうレベルでね。
本当だ、食べれるんだなんて言いながらパクパク食べてましたけど、ね、
あーそっか、まあ、バカですね。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いや今も変わらずみたいな。
も俺も小学校3年生ぐらいの時がね、やっぱ 1,2 年よりも記憶はありますね。
ありますよね。
ありますあります。なんか鮮烈に覚えてるのはね、僕は結構その小1小2の頃っていうのはね、はい、結構クラスでもはしゃぎたがりで、こうちょっとムードメーカー気取ってるみたいな感じだったんですよ。
今じゃ全然想像できないですね。
想像できないでしょうね、はい、人見知りもすごい
ですから。人見知りもすごいですし。
でなんかね、こう 1,2 年の頃っていうのはね、こう同じクラスのメンバーでそのまま1年から2年に上がったわけですよ、
はい、
で3年になってこう変わっちゃったんですね。だからどんなメンバーいるか分かんないっていう状況で、はい、でもまあ、はい、1年の頃の俺のこうなんていうんですかね、その面影がまだ残ってますから、はい、色濃く、はい、だそれでこういつも通りこう授業中とかね、先生みたいな感じでちょっとはしゃいだりとか
調子こきみたいな感じ、
調子こきみたいな感じでやってたら、はい、なんかね結構ちょっとこうその当時ちょっとやんちゃ系のね、はい、ちょっと不良気味のやつですよ、
はいはい、
そいつにこううるせえおめえみたいなことすげえ言われて、はい、それで俺ドキッとしてすっごい怖かったんですよ。それで一気に心を閉ざしていってすっげえおとなしいやつになってたんですよ。その一言でうるせえお前みたいな感じで言われて、出る杭をそこでガンガン打たれて、本当にドンキーコングでも倒すことができるんじゃないかぐらいなでかいハンマーで出る杭を打たれましたから、もうそれで一気にジョボーンとなっちゃって、そっからねもうすごく静かにね給食をね食べてまして。
悲しい。
悲しかったな、あの時がね、一番ちょっと人生でへこんだ瞬間だったかもしれない
ですね。ターニングポイントですね。
ターニングポイントですね。うるさいのか俺みたいな、
それ言わ
ない、はしゃぐんじゃなくてうるさかったんだみたいな、楽しませていたんじゃなくてうるさいことを俺はしていたんだみたいな感じでね、はいはい、あその1年間ってのは辛かったですね。学校にちょっと本当に行きたく なくなっちゃったみたいなね、
登校拒否
するんじゃないかっていうレベルでしたからね。
あそうか、
まあ周りも見えてなかったですよ正直言って。そのなんかね、その自分が何をしたいのかも分かんないし、はいはいはいはい、ね、ただクラスをこう俺は盛り上げたかったんですよ。それなのにそんなうるさい、別にうるさくていいじゃないかと、うん、
ね、おとなしくしてる必要ないですからね、
うん、うるさいかどうかじゃなくてその内容で判断してくれって今なら俺は思いますけどね。
内容
も
なかったんじゃない、
内容もなかったですね、多分ね。だからこそ打たれたんだけどね。あの出る
冷静にね、
冷静に考えてもね、ありがとうと今言いたいですよ、ね、その彼にはね、 S 君っていうね、うん、いやね、ちょっとありがとうと言いたいですけどね。うん、
そうか、
そうそうそう、
僕あとあれですね、うん、普通に野球をもうやってたので、
あやっぱり池内さんといえば野球ですね、学生時代は。
もうずっとそれしかなくて、なんかちょうどね、もう幼稚園から野球やってて、で小学校上がって、まあ、上がってっていうか引っ越してきたんですけど、うん、伊豆の方に、
うん、
で、
うんうん、
また入って、うん、で3年生になった時に、うん、そのメンバーが足りないと、うん、うちの学年の、
はいはい、
だから入れようと思って、
うん、
クラスメートを10人ぐらい誘ったらみんな入ってくれて、
うん、
でなんかその野球部をそれこそね、なんかゲームみたいな感じで、
う
ん、なんか一人一人呼んで仲間にして入れて強くなっていくみたいな、うん、でその地域の中で最終的に優勝しましたからね、15チームぐら
い
ある中 で、
はいはいはいはい、
でそれが小学校3年生ぐらいで必死に呼びかけてっていうのをすごい記憶してましたね、
うんうん、あでもなんかその子メンバーをこう一から作ってというか、
そうそうそう
そ
う、
それでこう 戦いに挑んでみたいな。
そう、しかも僕キャプテンですからね、6年生の時
4番でキャプテンでエース。
違います。
え
1番センター池内風です。
鉄砲玉じゃないですか、ただの。
ですよ。
とりあえずお前そのデッドボールになってもいいから塁出ろみたいな感じでしょ。
そうそうそうそう、
絶対勝ちに行くぞみたいな。
だいたい小学校の頃なんて外野なんて守ってても、うん、ボール飛んでこないんですよ、みんな力ないから、うん、全然飛んでない。1試合にね、なんか3試合に1回飛んでくればいいかなぐらいなんですよ。
なるほどね。
だからね、あの5年生の時まで外野やってて、うん、6年になったらもう内野をやりたいって言ってたんです、うんうんうん、僕は内野手をしたいです、
うん、内野手希望、
内野手希望、うん、ショートセカンド、うん、サード何でもいいと、
うん、
終わったっつってそのままセンターをずっと6年やったという。全然何を理解してくれたのか分かんないですけど、おーしよかった、6年になったらお前内野手だっつって、
うん、
さあ来いって大きい声出してセンター、
声は通るから、
声は通るから、うん、わしは声通るからセンターだみたいな、
一番盛り上げて声みたいな、
打ってけみたいな、デッドボールでも何でもいいから出ろみたいな、
はいはいはいはい、
あその時は変わってなかったですね、扱いは。
そうそうそう、なるほどね。
そう、
ね、その当時からやりたい、なんていうんですか、その将来の夢、
はい、
そしたらもう野球選手、
これね、あれなんですよ、
うん、
これ本気でね、今考えたらすごいなと思うんですけど、うん、これ本気でプロ野球選手になりたかったんですよ。
あ
結構ね、
いやでもやっぱり普通じゃないですか、そのサッカーやったらサッカー選手、野球やってたら野球選手、
はい、
ね、
なんかでも大体とりあえず言っとけみたいな感じじゃないですか、小学校の頃も。まあ一応そのなんか夢ってよく聞かれるじゃないですか、小学校の頃ね、なんか書いたりとかするじゃないですか、作文作ったりと か、 だかとりあえずみんなそう書いときゃ大丈夫ぐらいな感じだと思うんですよ。その濃厚度としては今よりは高いと思いますけど、俺ね結構痛々しいぐらいプロ野球選手になる、なると思ってましたからね、俺ぐらいのレベルなら。
あ
めちゃめちゃ努力してましたしね、
こんだけチームワークも、
チームワーク
チームをまとめ上げ て、
ま、て
センターで声出して、
そう、
うん、
そうそう、だからいけるんだろって思ったんですけど、
ボールさえ今は飛んでこないけど飛んできさえすればもう本当にとんでもない鉄壁の守備だぞみたいな。
そうそう、もう何だっけ、あの背面キャッチもするぞ、
背面キャッチもするぞみたい な、
みたいな、うん、でね中学になって、うん、あれなんですよ、変化球を投げるようになるんですよ。小学校ってストレートしかないから、うんうんうん、変化球が加わってから一切打てなくなるっていう。
あ、なるほどね、
その辺からちょっとずつ嫌いになって、
あれあれみたいな。
そうで、うん、なんかあの3回目の配信の時にも中学の野球みたいなのを話しましたけど、うん、そのよくわかんない練習方法で完全に心が折れる
心と体壊され
て、壊されで高校で死にそうになるっていう野球人生でした。
なるほどね。そうそう、だからでもある時を境にやっぱり野球選手っていうもの自体が自分の夢からどんどん消えていく感じなんですかね。
高校入って3日目ぐらいで、うん、あプロ野球選手って無理なんだなっていうのをすごい分かって、だからもう本当にすぐ辞めたかったんですけど実は。
へえ。
そう。だからでも実そこまで結構割とちゃんと思ってたっていうぐらい、うん、そう、将来の夢は野球選手、
うんうん、
すごいデカデカと書いて。
あ、うん、まあ、でも逆に野球やってる人で学生時代とかね、
はい、
プロ野球選手になりたいってでも思ってない人も少ないんじゃないですか。
あ
まずは一回やっぱ思うんじゃないですかね、はいはいはい、その野球やってりゃ野球選手になりたいし、はいはいはい、サッカーやったらサッカー選手、うん、カポエラやってたらカポエラの世界大会で優勝みたいな ね、
そうですね、
感じでそのやっぱり一番思うんじゃないですかね、やってたらね。
カポエラの存在を小学生の頃から知ってたらすごいですねそれ
とりあえず南米に行って修行してみたいな感じで、
それ多分なりますよプロに、そいつ南米まで行ってたら
競技人口少ないからね、
少ない、うん、その年からカポエラ知って南米まで行ってたら多分そいつプロになりますよ
まあね、でも
鈴木さん小学校の頃なんか、うん、まあ、小学校や夢とかあったんですか、将来なりたいこととか。
いや小学校の頃なんて特にやりたい仕事ってのもなかったですよね別にね。
あなんかぼやっと、じゃ例えば、う
ん、だって打ち込んでたことがないですよ基本的に。
あ
なんかそのスポーツとか別にやってないし、
うんうんうん、
あのただねドッジボールは好きだったんですね、
はい、
ドッジボールで、最後まで避け続けて残るやつみたいな感じでしたから、
うんうん、最後ずっと避けてみんながわーわーってなって、
そうそう最後の一人みたいな、
そうそうそうそう、でちょっと生きてなんか派手な避け方してみたいな、
あそうやってやったらうるせえみたいなこと言われてまた出る杭打たれますけど、そんな早く当たれよみたいな感じで言われてどうせあれですけどいや好きでしたけど、まあまあ別にそこまでの身体能力あるわけじゃないんでね、うん、
なんとなくでもイメージできるな、
うん、 そう、まあね、そういうの好きでしたけど、でもなんかこう、はい、結構なんだろうな、そのはなんかね、みんな一斉にその今日初めてやる競技とか、うん、初めてやるゲームとか、うん、そういうの結構得意なんですよ。
みんなスタート位置が、
みんなスタート位置一緒みたいな。例えば、はいはいはい、あのダーツ一回もやったことない連中で、はいはい、まあ、俺も含めてそうだった時に、はい、ダーツに行ったら結構いい点数残せるとか、
コツをつかむのは早いです
ね。コツをつかむのは早いけど伸びしろがないみたいな、うん、そういう感じだったかもしれないですね。
努力できない天才みたいな感じ
ですか。努力できない、まあ、天才までいかないですけどね、うん、努力できないやつですよ、う
ん、悲しいですね。そ
うそう、悲しいやつですけどね、うん、だからその当時はね、やっぱりそのなんていうんですか、その学校の先生とか、
はい、
中学校ぐらいとかかな、うん、結構その好きな先生とかがそのいたのでね、
はい、
あの社会科の先生とかやってみたいなとかっていうのは思いましたけど、
うん、
そんな小学校の頃とかそんなの思ったりとかしなかったですね。
確かにね、教師ってやっぱ一番近くで触れる職業の人ですもんね、うん、なんか僕も教師になりたいなとかって思った瞬間もあるあったりしますけどね、
うん、
まあ、今ね、今思ったりしますけどね、
うんうんうん、
そう、今なんか今思って子供の頃に戻ってやりたい職業みたいな、
う
ん、目指したい職業みたいのだったらなんか教師とか結構ありそうですけどね。
確かにその当時ってのはこうどんな仕事があるかもよく分かってない感じですよね。今だったらなんかそのこんな仕事をやってみたかったなとか、はい、こんな仕事をやるためにちょっと頑張ってればよかったなみたいなってあるじゃないですか、
まあ、一直線で分かりますからね、今だったらそこに行く、
そうそうそうそうそうそう、うん、いろんな情報もあるしね、なり方とかもあるし、だそのなんか憧れみたいなことで言うとね、そのなんかあのなんだろう、なんかこうなんかをプロデュースしたりとか、
はいはいはい、
なんかをこうそのディレクションしたりとか、
はい、
そういうなんか 上からね、
はい、
下のやつをこき使うみたいな、そういう上からの立場の仕事とかね
それはあれですか、芸能関係的なこととかでですか、なんかテレビ局とか、まあ、プロデューサーさんよくテレビ局になって安易に考えちゃいますけど、いろんなプロデュースがあると
思うんですけど、でもそういうことじゃなくても、なんかその空間プロデューサーみたいなね、実態は全然わかんないけどとりあえずなんかその形的にはね、すげえ響きかっこよさそうだから
名刺渡して
ちょっとやってみたいなみたいな、だいたいこうあのなんかあの指でこうあの長方形の形作ってそのなんか自分の中の
絵を、
うん、画角を決めてその中で覗き込むみたいなね感じやってんでしょうけど、こんな感じでね、マルチクリエイター的な感じでね、うん、アートディレクターみたいな感じで、だいたい横文字で ER つけちゃえばだいたい何でもかっこよく見えちゃいますから、うん、なんかその例えばこう何でもいいですよ、その別にその仕事が悪いわけじゃないですけど、なんか例えば清掃員みたいなね、
あ
例えばトイレ掃除みたいなする人いたとしても、はいはい、そのなんかマルチトイレクリーナーみたいな感じでね、横文字で言っときゃね何となくかっこよくはなるわけですからもう今の時代ねだから何の仕事だっていいわけです
よ。なるほどね、うん、じゃあそれをいかに書き換えて、
うん、
名刺に書くか
ってことですね。そうそうそうそう、なんかその、うん、なんですか、そのあっていうかその例えばほら響きとしてかっこいいのはその覆面調査員ってあるじゃないですか。例えば、
はい、
レストランとかでどんな接客をしてるかをちょっと委託に頼んでやるみたいな、覆面調査員って言うとちょっとなんか堅苦しいけど、はい、それをなんかミステリーショッパーって言ったりするわけですよ、ね、すげえかっこいいじゃないですかそんな感じで言えばね今日ミステリーショッパー来るらしいよみたいな、まあ、バレてたらダメですけど、まあ、店長同士でね、あの店今日ちょっとミステリーショッパー行くからみたいな仕事とか
ね、
うん、いいですよ。なんかそのなんですか、あのピザ配達とかもね、
はいはい、
ちょっとそれだったらなんかバイトの感じでちょっとかっこ悪い感じしますけど、うん、なんかピッツァデリバーみたいな感じで言っときゃね、いやいや
それ発音じゃないですか、
フロムナポリみたいな感じで言っときゃねフロムナポリもしくはナポリからの資格みたいな感じで言っときゃね俺ナポリからの資格なんだよみたいな感じで言っときゃ大体いいですから、
いやいやそれ渡された時にピザとともになんか変なハテナが一個ついたわ、なんかモヤモヤっとしたままピザを食うこと、
いやいやまあね、いろんな仕事ありますよそのなんかあの新聞配達とかだってね、
うん、
その新聞配達っていうなんかこう朝起きてね、
はい、
なんかあの真面目にやってみたいな感じするじゃないですか、
はい、
まあ、それも別になんかニュースペーパーデリバーみたいな感じで、
はいはい、
バイシクルみたいな感じ
でなんで絶対さっきは余計な一個がついてるじゃない
ですか手段ですからねタケノコ積みみたいな感じで、あ
れ最初のやつかっこいいなと思いますけどね、
ナポリからの資格
みたいな、違うそっちじゃないですよ、ニュースペーパーなんでしょ、
ニュースペーパーデリバーみたいな、
デリバーみたいなの方がまだ
まあ、最悪その、あの新聞配達とかになったら、はい、もうある種なんか報道関係とか言っていいと思いますけどね。そのなんかメディア関係報道関係みたいなこと言ったけどね。それで読売新聞でも配ってれば俺は巨人軍だみたいなこと言っていいと思いますよ。俺は4番だみたいな感じでそれ言っとけやね。
あの JK の4番だよ。
俺4番やってんだみたいな感じで言っとけや大丈夫です
。何のだ。従業員に番号が割り振られてそういうの4番、
うん、そうですよ。あのヤクルト配達、ヤクルトの販売してるおばさんとかだってね、そんなそれはね、あのヤクルトしたらあれだな、なんか、はい、球団的に大したことない感じになっちゃうけど、はい、巨人よりはね、はい、うん、でもそれでも
それやめてください。それさらっとさらっと受け止めましたけど、
それでもね、人の体を健康にしてるんだみたいな、はい、医療関係ですよヤクルトのおばさんっていうのはね、ある種ね。
でもヤクルトのおばさん、うん、ヤクルトレディってついてますからね。
ヤクルトレディ、でもそれなんかチャットレディみたいな感じがするから、なんかちょっとエロい感じ で
それ鈴木さんだけですって。
本当にチャットがレディみたいな感じですけど、
チャットがレディみたいな、
うん、なんかそんな感じがしますけどね。うん、なんかかっこいい仕事を、はい、をね、なんか言いたいじゃないですか。
あ、
ね、今なんか自分たちはどんなことやってるか分かんない感じだったりとか、はい、なんかねするんだったらなんかこう、はい、勝手に名前つけたっていいわけでね、
はい、
うん、なんかその、まあ、極端な話、そのなんか弁護士みたいなこと言っていいわけですよ。その俺自分は弁護士だみたいな、池内風仕事弁護士、はい、鈴木武仕事弁護士とかって言ってるわけですよ、
はいはい、
日々毎日言い訳ばっかしてるじゃないですか。自分は自己弁護ですよ毎日ね。そういった意味じゃ、はい、みんなもう弁護士ですよ
世の中の、うん、
自己弁護士ですよ。自己専門のね。
自己っていうのはあれですよね。
そう
自己じゃない。
だから合コンとか行った時にね、僕弁護士やってるんだ、自己専門のね、みたいなこと言うと、あ、なんか保険関係かなとか思いつつ、自己弁護専門ですからね、単純にね。
それは明かさないですよね。
明かさない。やっちゃえばこっちのもんですからね、そんなもんはね。うん、
すごいですね、モテそうですね。
モテそうですよ、そんな感じ言ったらね。
モテた後が悲惨ですけどね。
結果バレちゃいますからね。
結果バレたら、
うん、まあ、そこもまた自己弁護ですよ、ね、結局ね。そうまあね、いろんな仕事ありますけどね。
まあ ね、うん、占い師とかがいいなと思ったんです。
あ、占い師ね。
占い師も適当なことを言って相手を幸せにするみたいな感じですね。
あ、まあ、そのなんていうんですかね、その裏手に来る人だってね、その、はい、真実だけを言ってほしいわけじゃないかもしれないですよね。
そう
なんかいいこと言ってほしいだけみたいな感じだったらね、そういうふうにこう、まあもちろんそのなんか見えるみたいなね、
はい、あのシャーマン的な
ね、
はい、
そう守護霊見えたりとか、はい、なんかその、はい、あなたはこうなりますよみたいなことが本当に分かってね、うん、なんかこうオーラが見えるみたいな感じであればいいですけど、はい、そんなないんだったらね、
は
い、まあ口八丁手八丁みたいな感じでね、
誤解されやすいタイプですねなんて言いながら入って
そうですね、であなたは弁護士向いてるかもしれませんみたいな感じで俺だったら言うかもしれないですね。うん、
もう弁護士ですよ、
うん、弁護士向いてるみたいなこと言っちゃうかもしれないですけどね、うんうん、占い師ね、占い師なるほどね、
とかね、うんうんうん、いいな、手相を見てるふりしてなんかもうね全然見てなくて、
うん、
金運線がとか恋愛運がみたいな、うんうんうん、来年あるって言っとけばいいんですよね。とりあえず出会いがある、
来年
あなた次第ですって言っとけばいいんですよね、うんうん、
あなた次第とかって言っとけばいいのかな。本当にね、そんな適当なことばっか言っちゃダメですよ、そりゃ。占い師怒ってきますよ。
確率の問題ですから、これは、うん、みたいな、うん。チャンスはあるよ。物にするかはあなた次第です。
あなた次第ですけど、みたいなね。ちょっと言っときながら。
で30分5000円もらっておけばいいんですよね。めっちゃいい仕事ですね。
まあ、今からでもできますよ。
今からでもできますよ、それ
は ね、うん、ね。ただ、こんなこと言っちゃってたらもうできないですけどね。
そうですね。だからこの配信、だから占い師になった瞬間にも削除しますから。
削除していきますからね。はい、
そう
。うん、そうですね、まあまあ今自分のできることっていうのをね精一杯やるっていうね、結局それに尽きるんじゃないかなっていう。仕事はやっぱりその、はい、自分で選ぶもんじゃないと僕は思うんですよね。
あ、
うん、
はい、じゃあちょっとそれをカジさん風で言ってもらっていいですか。
カジさん風にいきますか。
はい、
シンジ君、君には君にしかできない仕事がある。君にはできる仕事がある。自分で考え、自分で決めろ。今回のないようにな。
っていうことですね。
はい。じゃあ今週はね、このカジさんからのありがたいメッセージというのを最後にね。
そうですね。そうですね。
ね、シンジ君にだけ向けて言いましたよ。全国のシンジ君。ね。佐々木シンジ君。高橋シンジ君。ね。そういう人たちに向けて 言わせていただきましたよ。
カジ君、カジさんから、
うん、カジさんからありがたいお言葉が。
ありがたいお言葉ですね、はい、じゃあ私は受けてないですね。そしたら風ですから、池内風ですから。違いました。
はい、
はい、
じゃあちょっとそろそろお時間ですから。
そうですね。
今週は
いいのかこれで。
今週はこの辺で、
はい、
はい、じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店飯田さんの池内と、
はい、潰れかけ、書店店員君の内さんの鈴木でお送りしました。さようなら。
さようなら。